聖書を朗読します。最初に旧約聖書のイザヤ書53章1節から5節を読みます。旧約聖書の1149ページになります。イザヤ書53章1節から5節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書一章の19節から28節を読みます。新約聖書の163ページになります。ヨハネによる福音書一章19節から28節。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです。私たちを遣わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私は その履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側ベタニアでの出来事であった。祈祷を捧げます。神様、あなたは道を備えてくださるお方です。私たちはいくら願っても自分自身ではその道を備えることができません。今日あなたは私たちに道を備え、あなたの言葉をくださいます。私たちを力づけ、あなたのために広い道を通す働きを担う一人にしてください。混沌と不信が私たちの周りを取り巻いています。その力があまりに強いので、私たちは自分の歩みに対して心を閉ざし、そのままにしてしまいます。私たちが闇を闇として知り、混沌を混沌として認めることができるよう、あなたの光で照らしてください。主イエスこそその誠の光です。弱い私たちをどうぞ憐れんでください。病にある人を癒してくださいますように。私たちの体の衰えにも正面から向き合い、あなたに強められ励まされて歩むことができますように。私たち一人一人の信仰生活をどうぞ導き祝してください。来週私たちはクリスマス礼拝を守ります。主イエス・キリストの降誕を心から祝わせてください。また今日は礼拝後に臨時総会が開かれます。私たちの教会の歩みをどうぞ導いてください。アドベントの感謝と祈り、救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。荒れ野で叫ぶ声と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネについて記しているところです。私は高校生の時に CS のお手伝いをしばらくしていました。で、その時に子供たちと一緒に洗礼者ヨハネの紙芝居を見たことがあります。紙芝居の絵は当時もほとんど全部カラーですね。まあ、今から思うと古臭い絵だなと思いますけども、当時はとっても印象的な絵だと思いました。で、紙芝居のヨハネは毛皮を身につけていたんですね。で、顔中ヒゲだらけで、ヒゲで覆われていました。で、それが最初に出会った私の洗礼者ヨハネの姿なんです。で、最初の絵の印象っていうのはとても強烈でして、そのイメージから解放されるまでに相当年月がかかりました。洗礼者ヨハネっていうとすぐひげもじゃで、毛皮を着た体格の良い男性というイメージになっちゃってたんですね。 でそれはヨハネを見ていく上で実はあんまり関係のないことだと思います。ヨハネ福音書記者は最初にこのロゴスの賛歌というのをこの歌い上げるんですが、その賛歌につながるようにすぐにこの洗礼者ヨハネについて記しています。ということはヨハネ福音書の記者は相当洗礼者ヨハネの役割について気を配ったのだなと思います。もちろんヨハネはいろいろな伝承を使ったと思います。そういうものを自分の信仰と一緒に組み立てて編集作業をしていったわけですけれども、洗礼者ヨハネをどのような人物として描こうか、その存在をどう位置づけるか、かなり悩んだのではないかと思います。ヨハネ福音書では共感福音書のように洗礼者ヨハネがこの荒れ野に登場しましてですね、とても強い言葉で激しさを感じさせるようなその悔い改めの説教をするというシーンはないのです。ということはヨハネ福音書記者はおそらくヨハネの役割ということを描くことだけに宣伝していたものと思われます。一言で言えば洗礼者ヨハネの使命はひたすら主イエスの証人であることです。戦後間もなくして司会のほとりのクムランの洞窟で司会文書と呼ばれる古い書物が見つかりました。 X 線の分析によるとそれはイエス時代まで、イエスの時代よりもちょっと前まで遡って記された書物であるということが分かりました。この世界中の教会にそれは大センセーションを巻き起こしたんですね。つまりイエス様が生きた時代の当時の様子を司会文書の中に収められていた巻物がいろんな形で現代の私たちに教えてくれたからです。で、その中の一つにクムラン文書というのがありまして、どうもそのクムラン教団というグループがあったらしいと。で、そこでは、独特の信仰理解を持って、エルサレムのような大都会から離れてしまってね、人とと離れた静かな自然の中で、共同の信仰生活を送っていたらしい。まあ、後にキリスト教会は修道院を生み出しますけども、そういうイメージで少し捉えればいいかと思います。そういう集団があったということが分かったんですね。となると、共感福音書や中で伝えられているその荒れ野で激しい言葉で悔い改めを呼びかけた洗礼者ヨハネの存在というのが、どうもそのクムランの教団と関係していたのではないかと、多くの学者が推察をしました。でもその辺の真偽ははっきりとは分かりません。関係があったかもしれない、もしかしたらなかったかもしれない。でもそういう手段があった、同時代にそういう人たちがいたってことは確かになったんです。で、洗礼者ヨハネのもとにはその彼の悔い改めを促す説教に惹かれて、ユダヤ中から多くの人が集まっていたことが福音書に記されています。で、その人たちに罪を許す洗礼を彼は授けたんですね。ヨルダン川で多くの人に洗礼を授けていた。で、その中に実は いわゆる交渉外を始め前のイエス様もおられたのですよ。洗礼者ヨハネからイエス様はバプテスマ、洗礼を受けられたのです。福音書によると、その時天から鳩のような聖霊が下ったと書いてあります。そこからイエス様が公の形で私たちの目の前に出てこられたんですね。ですからイエス様の登場というのは、バプテスマのヨハネの存在を通して現れたのです。洗礼者ヨハネがクブラン教団そのものではないにしても、グループを作って多くの人たちと共同生活をしていたことは確かだろうと思います。で、その噂は広がっていって、イエス様もその群れに加わった。で、新約学者はですね、イエス様は当初洗礼者ヨハネの弟子であった、つまりそのグループで洗礼者ヨハネの弟子であったと見ているんです。でも教会はイエス様の方が中心で大事なわけですから、イエス様がヨハネの弟子だとちょっと困るなと考えて、そのことをあまり強調はしませんでした。でも聖書学の結論は、洗礼者ヨハネの弟子であった期間がちゃんとあった、そこからイエス様の新しい歩みが始まったと見ているんですね。イエス誕生に重なるように、神様は洗礼者ヨハネをこの世に送られています。ヨハネの福音書もそのことをちゃんと書いています。イエス様の誕生のちょっと前に彼は生まれてるんですね。ですから祭司ザカリアとエリサベトの老夫婦のもとに赤ちゃんが生まれるという天使のメッセージがあって、そのメッセージにダブるように、今度はマリアに天使のお告げがあってイエス様が生まれるんです。だから誕生からイエス様と洗礼者ヨハネはつながって重なっている。その交渉外に入った時もヨハネの活動を受けてイエス様はガリラヤで活動を始めている、そういうことなのです。洗礼者ヨハネの真の姿は何かということをヨハネは多くの人に伝えたかったと思いますけども、それを伝えることは容易ではありません。洗礼者ヨハネの実態はおそらく昔、当時も多くの人は分からなかったんだろうと思います。ですから当時の状況としては、エルサレムの宗教指導者たち、例えば祭司とかね、レビ人とか、それからファリサイ派とか、そういう人たちは、その洗礼者ヨハネのような人のグループの活動が盛んになると、とても神経質になっていたんですね。だってユダヤ教の街道に続々人が来るわけじゃなくて、そういう人たちのグループのもとへ続々と人たちが洗礼を受けようという人が集まっていったということですから、その動きをリーダー、宗教的なリーダーたちは無視できませんでした。で、そのことが今日のテキストにもちょっと書かれています。ユダヤ人たちは祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わしたって書いてあるんですね。つまり洗礼者のもとへ行って、その様子を探ってきてくださいということですよ。 で、そこで使わされた人たちは、洗礼者ヨハネにいろいろな質問をしています。最初に、あなたはどなたですか？まあ、非常に単刀直入な問いですけども、そういうふうに聞きました。ヨハネの答えは、私はメシアではない。で、それは質問をした人がもしかしたらメシアなのではないかと考えているなと、ヨハネは読んだからだと思います。つまり、あなたが考えているようなメシアじゃないよって自分で答えたのですね。エリアですかという問いにも、そうではないと否定しています。エリアは、旧約聖書では、まあ、最初の預言者とも言われますけれども、もう宗教的なメシアに近い人間です。英雄ですよ。この世が終末を迎えるときには、エリアがまたやってくるということを信じていた人もたくさんいたと言われています。エリアですか？とだから聞いたのですね。でも、そうではないと答えました。もう一つ、預言者ですか？という問いがあります。で、これも、旧約聖書の世界では、メシアが出現するときには、まずその前に預言者が現れる。そして、神の国と、メシアの出現に対する悔い改めを、述べ伝える。メシアが現れるんだから、あなた方は悔い改めなければいけないということを告げるというのです。ということは、洗礼者ヨハネを文字通り預言者のように考えていた人がいたということです。そうした当時の状況に対して、この福音書、ヨハネ福音書の記者は、洗礼者ヨハネこそが、イザヤ書40章にある、荒野で叫ぶ声だと指摘したんですね。で、最初に私は、このヨハネ福音書記者はヨハネの役割についてとても気を配っていると言いました。もう少しそのことを丁寧に言いますと、とても目立ちそうな自分の存在をヨハネはひたすら隠そうとしている。積極的な役割をひたすら隠そうとしている。そういうふうにも受け取れます。それはどういうことかというと、あくまでも自分は神様から贈られたメシアの前触れなのだ、前触れに過ぎないのだということです。それが証人という言葉で表されています。24節になりますと、使わされた人たちはファリサイ派に属していたなんていうことも書いてありまして、あれと思いますね。最初のうち使わされたのは祭司やレビ人だったんですね。で、途中からファリサイ派に属していたって書いてありますから、これはまた別のグループなのかなと思います。祭司たちやレビ人がファリサイ派に属するわけはないのです、絶対に。ですからファリサイ派の人も訪れた人の中には混じっていたという意味なのかと思います。とにかく最初の質問をまとめるように、ファリサイ派の人たちは、あなたはメシアでもエリアでも預言者でもないのに、 なぜ洗礼を授けるのですかと尋ねています。でちょっと意外なのは、その質問に対して洗礼者ヨハネは質問の内容に直接答えないんですね。彼の言葉はこうです。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の知らない方が私の後から来られて、私はその方の履物の紐を解く資格もない。そういうふうに言うのですね。でさらに今日のテキストの後の部分ですけれども、その人は聖霊によって洗礼を授ける人だっていうことをはっきりと言います。私たちの洗礼のイメージは水ですよね。私はバプテスト教会の出身ですから、全身霊で洗礼を受けました。街道の後ろで大きなプールの窓がありましてね、プールがあるんですね。で、街道の人がみんな立つんです。で、洗礼式の時は全員立つんです。で、後ろのプールの横にちゃんと上の部屋から階段が降りてありまして、そこから降りてくるんですね。で、白い服を着た洗礼を授けてくる先生が待っていてくれて、そこに同じく白い服を着た僕が降りていきました。で、先生は全身霊ですから、抱きかかえるように体を全部水の中にザバーってつけるんです。で、私は全身霊だっていう話をしましたらね、広い先生は私は川でしたって言いました。広い先生も福音派の教会の出身ですから、川で、だから本当に本物の川の中で洗礼を受けられたんですよ。そういう人は結構いるんですね。で、今日本キリスト教団の教会はどうなっているか、ほとんどの教会が適齢です。あの洗礼盆と言われる中にお水が入っていて、そのお水をつけて頭にこの置くっていう、そういうあの適齢です。おそらくこの教会もそういうふうにあの適齢方式で洗礼をしてきたのではないかと思います。だからこの洗礼という事柄自体が、この昔から人々にとってはかなり影響力のある儀式といいますかね、そういうものだったんですね。そういうことも手伝うように多くの人が続々と洗礼者ヨハネのもとを訪れた、そういうことだと思います。あなたはメシアでもエリアでも預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのか。で、その質問に対して洗礼者ヨハネはやっぱり質問の内容には直接答えないんですね。彼の答えは、私は水で洗礼を授けるのを、あなた方の知らない方が私の後から来て、その方は聖霊によって洗礼を授けるんだよという指摘なのです。聖霊によって洗礼を授けるっていうのはどういうことでしょうか。おそらくこの洗礼を受けるっていうことは、神様の前に自分の罪を悔い改めて新しい出発をしようという一つの象徴的な印なんですけれども、その時に聖霊が下ると言われているのです。イエス様が洗礼を受けた時に鳩のように聖霊が下ったわけですから、そのことを教会の儀式はちゃんと受け継いでるんですね。だから洗礼の時には聖霊が下るのですよ。で、聖霊によって洗礼を受けないっていうのは、もっとはっきり言ってしまうと、その人は聖霊を受けてないという意味が入ってくるんです。 だから私たちの儀式として行う水による洗礼っていうのは完全なものではない、そういう意味合いがちょっと入っていると思います。イエス様の洗礼は聖霊による洗礼なんですよ。それは人間の技と神の子の技との決定的な違いだということが、そういうことに言い表されていると思います。イエス様は洗礼者ヨハネよりもちょっと遅れて生まれました。で、公の活動もヨハネの活動のちょっと後です。ヨハネはヘロデ・アンティパスによって首を切られて殺されてしまうんですね。で、イエス様も後に権力の手によって十字架で殺されるんです。だからそのなんというか、この世の生涯の送り方もずっと後をたどっているというような、そういう印象を私たちは聖書を読んでいて受けます。後から来たイエス様をなぜヨハネはメシアとして信じたのか、これをしっかり捉えておく必要があると思います。で、そのことを説明するのにヨハネ福音書の記者は、これはマルコもそうなんですけれども、第一の理由としてですね、預言者イザヤの言葉を出してるんですね。イザヤ書には、私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよという言葉がちゃんと書かれています。それをメシアとして信じた第一の理由としてヨハネ福音書記者は示しています。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよという、その言葉に触れたときに、洗礼者ヨハネは自分がその声であって、後から来るイエスその人こそがメシアであるということを確信したんですね。で、その時こそが洗礼者ヨハネにも聖霊が下った時なんですよ。来週はいよいよイエス様の誕生を私たちはお祝いするんですけれども、救い主の誕生に対して洗礼者ヨハネという準備する人が必要だったんです。私たちもただ漫然とクリスマスを迎えるのではなくて、自分なりの準備をすべきだと思います。洗礼者ヨハネが述べ伝えたように、悔い改めて罪の許しを請うということも大切なことですし、ヨハネがこの世的な贅沢を一切取り除いて粗末な生活に徹したということもある意味では大切です。そのことを忘れないために昔の人は断食をしました。教会の中で組織的に断食をしたんです。今ではすっかりそれはなくなってしまいました。で、私はちょっとそれは残念な気がしますね。新学生の時に一度断食をしたことがありますけれども、私もあれ以来何十年も断食してません。でも時々やっぱりそういう試みは大事なのではないかなというふうに最近はよく思います。自分にはどういう準備ができるのかということをよく考えながらアドベントを過ごしていくということにはとっても意味があると思います。もう世の中のクリスマスはすでにその本質的な意味をすっかり失っています。世の人はやっぱりクリスマスに対して準備をするんですけども、その準備はクリスマスに名を借りたある人にとっての歳末商戦であり、ある人にとってのおいしいものをいただくための準備なんです。 私たちはイエス・キリストにつながるものとしてクリスマスの本質を貶めてはならないと思います。神様は私たちの生も死もその御手のうちに握っておられる方です。そのことがどんなにすごいことか、感謝すべき素晴らしいことか、それを知らしめるために一人のイエス様を私たちのように送ってくださったのです。そしてその前備えとして洗礼者ヨハネを使わせてくださったのです。このことをしっかり今日は受け止めたいと思います。そしてそれぞれの準備をした上で来週クリスマスを迎えたいと思います。お祈りします。天の神様、皆を賛美します。私たちに豊かな聖霊をくださり、イエス様が誰であるのか知らせてください。人の力ではあなたの啓示を知ることができません。そのような私たちが聖霊の助けによってイエス様をより深く知ることができますように。洗礼者ヨハネの道備えはやがてイエス・キリストの十字架と復活とそれによる罪と死からの解放につながっていくということを感じています。主イエスの誕生が私たちを罪と死から救ってくださる最初の道であることを忘れることがありませんように、クリスマスをもっともっと深く味わうことができますように、救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の513番、主は命をを歌います。